今日はヨハネの福音書の15章1節から17節になっていますね。では読み出します。15章1節から17節ですね。私は誠のブドウの木である。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを持って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなたの喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることを、あなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなたの友と言いました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたいからです。知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなたが行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父を求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。アーメン。ではこれから、フレッド・ヘニスさんによってですね、実を実らせる生きり方。じゃあ、先生、お願いします。
Joe, I assume they already read John 15. Is it?
Yes.
Okay.
They already read.
Good morning. Thank you for the opportunity to worship with you this morning.
今朝は皆さんと一緒にこのように礼拝ができることを感謝します。
For a long time, I've known that Japanese people are wonderful musicians.
私は長い間日本人の人たちがすごいいいミュージシャンであることを知っています。
You've given the world some of the world's greatest musicians.
日本からたくさんの世界的に有名なミュージシャンが出ています。
And some of its most beautiful music.
それらは素晴らしい美しいミュージックです。
I only recognized one song this morning.
今朝の中で一曲だけ私は理解ができました。
Well, actually two songs.
二個ですね。
I assume that most of them were Japanese tunes.
もう他のものは多分日本から来たものだと思いますが。
But I enjoyed them and I tried to sing along without words as best as I could.
でも本当にそれを楽しんでいて、その言葉と一緒に歌って神様を見ようとしました。
God bless you as you continue to worship Him every Sunday like this.
神様がいつもこのように毎週この日本の礼拝を、日本語の礼拝を祝福してくれるようにと願います。
I'm aware of the fact that you must be asking the question, what about our future?
皆さんの中で私たちの未来はどうなるんだろうかという疑問を持っていると思います。
The future of New York Japanese Church.
私たちこのニューヨーク日本語教会の将来です。
With Pastor Joe and Tomoko and their family moving, probably sometime in the summertime, the time is going to go very quickly now.
時間はどんどん過ぎていくんですけれども、夏に、パスタージョーとその家族がこの子を去るということなので。
And I want to assure you that we and the Christian and Missionary Alliance are praying for you and will be working with you.
クリスチャン・ミッショナリー・アライアンスとして、そしてこの教区として皆さんのためにお祈りし、そして一緒に働いていきたいと思っています。
We want to help you in every way we can.
できる限りのことをやって助けを与えていきたいと思っています。
But I really didn't come to talk about a lot of decisions or anything like that this morning.
今日はでも何か特別な決断をするためとかそういうために来たわけではありません。
In fact, I will come back sometime soon again.
実際もうまたしばらくしたらまた戻ってここに戻ってこようと思っています。
Hopefully, while Pastor Joe and Tomoko are still here.
まだパスタージョーとトモコその家族がここにいる間にです。
And we will talk some more.
なるべく早めに帰ってきたいと思います。
I really wanted to come today to minister God's word to you.
今日は私が神様の言葉を皆さんに伝えるためにやってきました。
You've already read the words of Jesus from John 15.
皆さん、ヨハネの福音書15章からイエス様の言葉を聞きました。
Jesus spoke these words near the end of his ministry on earth.
これはイエス様がこの地上でのミニストリーの最後の方に弟子たちに言った言葉です。
Jesus himself was preparing to move on to another place.
イエス様ご自身が他の場所へ移動していくための準備だったんです。
And so Jesus spoke to his followers about his hopes for them for the future.
ですからイエス様は彼らの弟子たちの未来の希望のために語っていました。
And not only his hopes for them, his promises.
希望だけではなくて彼の約束を与えていました。
As we listen to Jesus speak to his disciples,
イエス様が弟子たちに語っている言葉を聞くと、
it gives us the opportunity to ask some questions.
私自身にいくつかの質問が湧いてきます。
Are we ready to be the people that Jesus wants us to be?
私たちはイエス様が望んでいるような存在になることができるでしょうか?
Are we ready to do what Jesus wants us to do?
私たちはイエス様が望んでいるようなことを行動を取ることができるように準備できているでしょうか。
What steps do we need to take?
私たちはどんなステップを取る必要があるでしょうか。
To make sure that God's work continues.
神様の御業が続けて行われるために。
That God's work through New York Japanese Church continues.
このニューヨーク日本語教会で神様の業が続けて行われるために。
So that God's work in each of your lives continues.
そのして私たち一人一人の生活の中に神様の業が行われるように。
You read John 15, so we don't need to read it again.
もうすでにヨハネの15章を読んでいるので読む必要はないと思いますが。
But it's a beautiful picture.
しかしすごい素晴らしい美しい描写です。
Of the relationship that God and Jesus has with each of us.
神様が私たちとの関係をどういうふうに持っているかという描写です。
And the relationship we have with Him.
イエス様と私たちの関係です。
Jesus had come to earth to bring God to people.
イエス様が私たちのところに来たのは神様を私たちに伝えるためです。
But also to bring people to God.
また私たちを神様のところに連れていくためです。
But now Jesus was preparing to go back to heaven very soon.
イエス様はもうすでに天の国に帰る用意をしていました。
And he was preparing his disciples for his departure.
イエス様はその弟子たちに出発するための準備をしました。
He was preparing them to continue the work that he had been doing.
イエス様は自分がやってきたことを弟子たちもやることができるようにと準備をしました。
What was that work?
それはうまく機能したでしょうか?
It's always the same.
それはいつもと同じです。
to bring God to people.
私たちのところに神様を連れてくることです。
But also to bring people to God.
また私たちを神様のところに連れていくことです。
And so in John 15, Jesus uses this very familiar picture.
ですからこの15章でイエス様はとっても有名な例えを伝えました。
The vineyard.
ブドウ園です。
The grapevine.
ブドウの木です。
The grapes, the fruit.
ブドウ、果物です。
In fact, much fruit.
たくさんの実を結ぶことです。
The picture was very familiar to them.
彼らにとってはそういう描写はとっても分かりやすいものでした。
There were grapevines all around.
彼らの地域にはたくさんのブドウ園があったからです。
They didn't have Coca-Cola.
彼らにはコカ・コーラがまだなかった。
I don't think they drank very much milk.
たくさんの牛乳を飲んだわけでもなかった。
I don't know if they had tea or not.
紅茶があったかどうかは定かではありません。
Probably not coffee.
まだコーヒーはなかったのは確かに。
But they drank a lot of grape juice.
彼らはグレープジュースを飲んでいた。
They drank a lot of different kinds of wine.
いろんな種類のワインを飲んでいたんです。
And there were grapevines everywhere.
いろんな、ブドウ園がたくさんいろんなところにあったんです。
As I drove into Westchester County this morning, I did not see many grapevines.
私が今日ウェストチェスターカウンティを運転しているときに、ブドウ園を見ませんでした。
I didn't see any in Tuckahoe.
タカホの中には確実にないです。
I saw Starbucks, but I didn't see any grapevines.
スターバックスはあってもブドウ園はありませんね。
But the picture is also familiar to you.
でもこの描写は皆さんにとっても分かりやすいと思います。
Imagine living in a place where grapes are growing everywhere.
ちょっと想像してみてください。
But that's a picture of what God wants.
それ、私たちの周りにたくさんのブドウ園がある。
Not the actual material fruit, but the spiritual fruit.
私たちの霊的な実を結ぶということを願っているんです。
Many people who come to God and know God.
たくさんの人が神様のことを知ることができる。
Many people who are living for God.
たくさんの人が神様のために生きることができるように。
That's what Jesus wants.
それがイエス様が私たちに望んでいることです。
And that's what Jesus wants of every one of us.
それが私たち一人一人にイエス様が望んでいることです。
That's what he wants of our churches.
それが私たち教会に望んでいることです。
But you know that we're living in a world where a small minority of people are Christians.
皆さんもご存知のように、私たちクリスチャンはマイノリティです。
Not too many people following Jesus.
たくさんの人がイエス様を信じているわけではありません。
Many, many people going their own way.
たくさんの人が自分たち自身の自己中心に向かっています。
But a small percentage of Christians.
クリスチャンのパーセンテージはとっても少ないです。
And that's true of Tuckahoe and Westchester.
それはタカホにおいてもウェストチェスターカウンティにおいても同じだと思います。
They don't know God in the way that God provided through Jesus, His Son.
イエス・キリストを通して神様が伝えようとした通りに理解している人は少ないんです。そのことについて私たちはどうしたらいいでしょうか。
About bringing God to people and people to God.
神様を人に伝え、人を神様のところにお伝えするために。
What should we do about it in Westchester County?
私たちこのウェストチェスターカウンティでは何をすることができるでしょうか。
What can we do about it to help your great motherland of Japan?
私たちの母国日本においてもどのように助けることができるでしょうか。
And other peoples and nations of the world.
他の国々にいる人々を神様のことを伝えるために何ができるでしょうか。
Jesus said in verse 8,
イエス様は8節でこう言いました。
This is to my Father's glory.
Okay.
This is to my Father's glory that you bear much fruit.
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
And in this way, you show yourselves to be my disciples.
そのことを通して、私の弟子であることを表すのです。
What does it mean to bear fruit?
実を結ぶとはどういうことでしょうか。
I would like to suggest two meanings.
2つの意味をここでお伝えしたいと思います。
First of all, bearing fruit means to represent the life of Jesus.
まず第1個目の意味はイエス・キリストを私たちが表すということです。
It's a certain quality of life.
そこにはある質の良い命があります。
You know that grapevines produce grapes.
ブドウ園はブドウを生産します。
They don't reproduce pears or apples or anything else. They produce grapes.
ブドウ園は洋梨やリンゴを作るのではなくてブドウを作り出します。
They produce grapes because that's the quality of the grapevine.
それがブドウ園の中にある質だからです。
You see grapes on a vine, you know it's a grapevine.
ブドウ園があればブドウが作られるんです。
And God wants us to have a quality of life that represents Jesus.
私たちに対して神様が望んでいるのはイエス・キリストの命を表すことです。
That looks like Jesus, that acts like Jesus.
イエス・キリストのように見え、イエス・キリストのような行動をすることです。
God wants the life that's in Jesus also to be in us.
イエス・キリストの人生が私たちの中にもあるということです。
And our Christ-like character is the fruit that he wants.
私たちの内側にあるイエス・キリストのような性質というものが、それが実です。
It's the character that shows everyone else that we are truly disciples and followers of Jesus.
その実を結ぶことによって、すべての人が私たちを見たときに、ああ、イエス・キリストの弟子だと分かるようになるんです。
It's a quality of life.
クオリティです。
But it's also a quantity of life.
でもクオリティだけではなくて量の問題でもあります。
Bearing fruit means to reproduce more grapes.
実を結ぶというのはたくさんの実を結んでいくことにつながります。
Grapes that will multiply.
実はどんどんどんどん増えていくんです。
Grapes that will come back every season and continue.
毎年毎年続けてブドウはたくさん増えていくんです。
And in the same way, God is looking for more and more followers of Jesus.
それと同じように私たちに対して神様はもっともっとたくさんの信じる人たちが起こされることを見ているんです。
More followers of Jesus as a result of what we do.
私たちが行動することによってたくさんの実が実っていくはずなんです。
And I think you want to see that too.
皆さんも同じように思っていると思います。
Not only among Japanese people, but people everywhere.
日本人の間だけではなくて、すべての国民に対してです。
Now, one thing is very important to see.
一つ重要なことがあります。
Jesus is speaking to every one of us.
イエス様はこれを私たち一人一人に語っているんです。
About this matter of fruitful living.
この多くの実を結ぶ人生について一人一人に語っているんです。
All of us get our life from Jesus the vine.
私たち一人一人がイエスのブドウの木から命をもらうことを望んでいるんです。
And Jesus expects all of us to bear fruit.
私たち一人一人がイエスからいただいたもので実を結ぶことを望んでいるんです。
It is not okay if some of the branches do not bear fruit.
少しの枝は実を結ばない。それではいけないんです。
Bearing fruit is not just the responsibility of pastors and missionaries.
実を結ぶというのが牧師や宣教師に責任があるわけではありません。にだけ責任があるわけではありません。
If you're a follower of Jesus, it's also your responsibility.
もしイエス・キリストを信じて従うものであるならば、皆さん一人一人に責任があるんです。
And the future of your church here at New York Japanese Church will depend upon that.
このニューヨーク日本語教会の将来は、その皆さん一人一人に乗っているんです。
Bearing fruit so that there can be a Christ-like quality of life.
私たちがイエス・キリストの質、性格を表し、またイエス・キリストを伝えることができるならば、
But also inviting more and more people to come and to follow Jesus.
そうすればまたたくさんの人をこの場所に招いてイエス・キリストを伝えることができます。
Now I know that that must seem like a difficult assignment for you.
これはそれちょっと難しいだろうというふうに思うと思います。
It's a difficult assignment for all of us.
それは私たち全員にとって難しいものだからです。
And maybe when you hear what I just said, your heart is filled with doubt and fear.
今私が言った言葉を聞いて多分皆さんの中では恐れを持ったり疑いを持ったりしたと思います。
And that's just like Jesus' disciples must have felt.
それはイエス様の弟子たちも同じように感じていたことだと思います。
And Jesus knows that.
それをイエス様は知っていました。
So Jesus offers his wonderful help.
ですからイエス様はいい助けを与えました。
And he promises in John 15 gifts from God to help you.
ですからヨハネの15章でイエスは助けはどういうものかを明確にしました。
Gifts that will enable you to bear fruit.
あなた方が実を結ぶことができるようにするための助けです。
Both in quality as well as in quantity.
量と質において良い実を結ぶことができるように与える助けです。
Now God has many, many gifts to give to His people.
神様はたくさんの助けを私たちに与えています。
But just four that I see here in John 15.
しかしこのヨハネの福音書15章の中では4つの助けを見ることができます。
First of all, as you look at verses 2 and 3.
最初にヨハネの福音書15章の2節と3節を見てください。
Jesus promises his word.
イエス様は彼の言葉を約束として与えました。
It's the word of God that he gives you.
イエス様が与えたのは神様の言葉です。
And it's that word of God that prunes you and feeds you like the farmer does the grapevine.
神様の言葉が私たち農夫が刈り込みをしたり栄養を土に与えたりするように御言葉を与えているんです。
It says that the farmer cuts off every branch that does not bear fruit.
農夫は実を結ばない木は刈り込むと言ってあります。
Or he cleans the branch.
あるいはきれいにしてしまうんです。
So that it can bear more fruit.
そうすることによってもっとたくさんの実を結ぶことができるようになるためです。
No vineyard is left to go on its own and grow wild.
ブドウ園というのはただ放っておいて実が結ぶというものではありません。
But every year the gardener carefully cleans and prunes every branch.
毎年農夫は一つ一つの枝を見てきれいにしてまた刈り込んでいくんです。
He cuts away everything that's dead.
死んでいるものは全部刈り取っていくんです。
He takes away everything that hinders and holds back fruitfulness and growth.
実を結ぶのに妨げになっているものは全部農夫が刈り込んでいくんです。
And he does that so that the food that's in the soil can come up and be redirected to the branches that are good.
そうすることによって土の中に入っている栄養のすべてがブドウの木に入ってブドウの木はたくさんの実を結ぶようになるからです。
神様の言葉
が私たちを刈り込み私たちに栄養を与えるんです。
In fact, Jesus says you are already clean through God's word.
神様の言葉によって私たちはすべて神、清いと言いました。
If you are a follower of Jesus, God has already done that work in you.
もしイエス・キリストを信じているならばもう神様の働きはあなた方を清くしています。
He's forgiven your sin.
あなた方の罪は許されているんです。
He helps to take away whatever holds back good life.
あなた方の生活の中で悪いものを出すものを全部とどめようとしているんです。
And he asks you to do the same thing, to turn away from those things that aren't good.
ですから私たちが全ての悪いものから遠ざかることができるようにと望んでいます。
Not only to turn away from sin,
ただ罪から遠ざかるようにというわけではなく、罪とは明白なものではなかったとしても、いいものと見えたとしても、何かそれが私たちの実を結ぶのにをとどめてしまうものであるならば、それを取り除くようにと願っているんです。
And he gives you the rich nourishment of his word.
そうすることによって、たくさんの栄養を受けた御言葉を得るんです。
So that you can bear much fruit.
そのことによって私たちはたくさんの実を結ぶことができます。今日皆さんにお勧めしたいことは、未来を見たときに、イエス・キリストの弟子として歩むときに、またニューヨーク日本語教会として歩むときに、神様の言葉にとどまって従ってください。
Let it prune you.
神様の言葉で刈り込まれてください。
Let it feed you.
神様の言葉で栄養を与えられてください。
So that you can bear much fruit.
そうすることによってたくさんの実を結ぶことができます。
Another gift is here in verses 4 and 5.
もう一つのギフトについて見たいと思います。4節と5節です。
Jesus offers his own supernatural life to us.
イエス様はイエス様の持っている超自然的な命を与えようとしています。
He says, remain in me, and I remain in you.
あなたは私にとどまりなさい、そうすれば私があなたにとどまると言いました。
You can't bear fruit by yourself.
あなたは一人で実を結ぶことができません。
In fact, Jesus says, apart from me, you can do nothing.
イエス様ははっきりと言いました。 私から離れてはあなたは実を結ぶことはできません。
Remain in me.
私にとどまっていなさい。
Continue to live in me.
私の中にいて居続けなさい。
Have faith in me.
私を信じ続けなさい。
Belong to me.
私につながっていなさい。
And I want to belong to you, Jesus says.
そして私はあなたにつながっていたいんだとイエス様は言いました。
The Apostle Paul spoke about this idea many times.
パウロはこのことについて何度も、書簡の中で語っています。
Paul says it like this.
パウロはこういうふうに言いました。
I live in Christ.
私はイエス・キリストの中に生きている。
Christ lives in me.
キリストは私のうちに生きている。
Can you affirm your faith and say that with me this morning?
今日皆さんその信仰を一緒に宣言することができるでしょうか。
Will you say that all together?
一緒に言うことができるでしょうか。
I live in Christ.
I live in Christ.
Christ lives in me.
Christ lives in me.
I live in Christ. Christ lives in me.
I live in Christ. Christ lives in me.
That's what Jesus is talking about here.
これがイエス様がここで言っていることです。
He doesn't expect us to do this on our own.
これを私たち一人でやるようにと言っているのではありません。
He knows that we're weak and powerless.
私たちが弱く力がないことを知っています。
He knows that sometimes we're afraid and we lose hope, especially for the future.
私たちはすぐに恐れを抱き、また希望を失ってしまいます。特に将来に対しての。
But he says, I want you to live in me and trust me.
しかしそういう中で私の中に生きてほしい。
Find your true life in Jesus.
イエス・キリストの中に本当の命を見つけてほしい。
And then let Jesus and His Spirit live in you.
イエス・キリストの霊があなた方の中に生きているからです。
Only then can you be fruitful.
そのことによって私たちは実を結ぶことができます。
Only then can you have the quality of life that Jesus offers.
そのことによってのみ私たちはイエス・キリストの命を表すことができるんです。
But that quality of life will be attractive to other people.
そしてその命は他の人を他の人にとって魅力的になります。
And as a result, other people will see that and want to become like that.
その結果他の人たちが私もそういう命が欲しいと思うようになるんです。
And so there will also be quantity of life.
それをすることによって私たちの質の良さが現れます。
When more and more people come and be followers of Jesus.
そうすることによってもっともっと多くの人がイエス・キリストを信じるようになるんです。
Jesus gives us his own life.
イエス・キリストはご自身の命を捧げました。
So、that we can live fruitfully.
それは私たちがたくさんの実を結ぶことができるようになるためです。
Both in quality as well as in quantity.
それは私たちの質のためでもあり、また量のためでもあります。
Another wonderful gift that's promised here.
もう一つの素晴らしい助けは約束です。
It's in verse 7.
7節にあります。
It's his power through prayer.
それは祈りを通して与えられる力です。
A wonderful gift.
それは素晴らしい助けです。
He says, ask for whatever you wish and it will be done for you.
何でも私に望みなさい。そうすればあなたに与えられるであろう。
Now be careful with this.
しかしここで気をつけてください。
He doesn't say, ask for a Mercedes car.
イエス・キリストはメルセデス・ベンツを求めなさいとは言っていません。大きい家を求めなさいと言ってはいません。
He's talking about asking for what you need so that you can be fruitful.
イエス・キリストは何か必要なものを求めなさい。そうすれば
実を結ぶことができるから
です。実を結ぶため、そこを理解してください。
He says it again in verse 16.
16節でもう一度言いました。
He said, I chose you and appointed you that you might go bear fruit.
あなたを私は選んだ。そしてあなたを任命した。そしてあなたが出て行って実を結ぶためだ。
And fruit that will last and continue.
その実は残り、そして続くものである。
Now he knows we can't do that without him.
イエス様は、イエス様なしではそんなことはできないと分かっていました。
So he says, ask in my name.
だから、イエス様の御名によってそれを求めなさいと言います。
And the Father will give you what you need.
そうすれば、父なる神が私たちにそれを与えるからです。
That should be a huge encouragement to you in the days ahead.
それは私たちにとって大きな希望にならないでしょうか。
To know that you can come to God.
神様のもとにやってきます。
And you can trust him in Jesus' name.
そしてイエス・キリストの御名によって信頼します。
To give him what you need to be fruitful.
私たちが実を結ぶのに必要なものを与えると信頼します。
Fruitful as a church congregation.
この教会としてそのメンバーとして、そしてまた一人一人のクリスチャンの生活として、
二
つの方法によってその実を結ぶことについて祈ることができます。まず最初にイエス・キリストをまだ知らない人のためにお祈りすることをしましょう。
I would suggest begin to pray for about three people that you know.
3人ぐらいのあなたの知っている人のためにお祈りし始めてみてはいかがでしょうか。
But there are people that don't know Jesus.
イエス・キリストのことを全く知らない人たちです。
Some people say, well, I would be afraid to talk to some of my friends about Jesus.
何人かの人はイエス・キリストのことについて友達にお話しするのはちょっと恐怖感があると思う。
If I did that, they would think I was interfering in their life.
もしかしたら彼らその友達の人生に何か妨害を与えてしまうかもしれない。
and they wouldn't like me very much.
そして彼らは私のことを嫌うかもしれない。
and I couldn't be their friend anymore.
そして私は彼らの友達にもうなれないかもしれない。
okay, so don't talk to them first of all.
じゃあそう思うならばまずお話ししなければいいでしょう。
talk to God about them.
でも神様にそのことをお話ししてください。
ask God to begin to open up their hearts and their lives.
神様が彼らの心を開いてくれるようにお祈りしてください。
God loves to answer that prayer.
神様はその祈りに応えるのがすごく好きだと思います。
I've seen him do that in the lives of some of my friends.
私の人生の中でそういう友達が何人も起こされてきたのを見ました。
People far away from God.
神様からすごく離れている友達でした。
If I said to them, may I begin to talk to you about spiritual things?
もし私がその人たちにちょっと、霊的な話をしてもいいと言ったならば、
Sometimes they'd be willing to listen.
彼らは時々は聞いてくれたと思います。
But I've had some friends that were far away from God.
でもたくさんの人は何人かの人は神様がすごく離れていました。
And if I said that, they would say, wait a minute.
私がもしちょっと待ってというふうに言って、
Don't talk to me about God.
そんな話を私にしないでくれと言います
。 Don't talk to me about religion.
宗教について私に言わないでくれと言います。
There are many people like that in the world today.
そういう人がこの世の中にはたくさんいると思います。
But the Heavenly Father knows how to talk to them.
しかし天の父なる神はどのように語ればいいかを知っています。
And he's the one that can open up opportunities. Sometimes they will come and ask you.
そして天の父なる神はどうやったらそういう人たちの心を開くことができるのかを知っています。そしてそういう人がみんなのところにやってくるようになるでしょう。
I encourage you talk to God.
ですからまず神様に祈ってください。
Begin to pray for some lost people that you know.
皆さんの知っている人の中で何人かの失われた魂のために祈る時を持ってください。
There's a second way we can pray for fruitfulness.
次に、もう一つの実を結ぶためのお祈りの仕方をお伝えします。
Ask God to send workers and witnesses into his vineyard.
神様にたくさんの働き手を送ってくれるように、自分の農園にたくさんの働き手を送ってくれるようにお祈りしてください。
Jesus said that one time.
それはイエス様が言いました。
He said, ask the Lord of the harvest.
収穫主にお祈りしなさい。
To send out workers into his harvest field.
働き手を収穫場所に送ってくれるようにお祈りしなさい。
And be willing to let him send you.
神様は喜んであなたを使わすでしょう。
We always think about sending somebody else.
神様、いつでも誰かを使わすようにと願っています。
Dear God, please send pastors.
神様、私たちに牧師を使わせてくださいと私はいつも祈っています。神様はいつもその祈りに応えてください。神様は宣教師を送ってくださいとお祈りしてきました。そして本当に宣教師が送られてきました。神様は私を使わせてくださいとお祈りします。そして神様はその祈りに応えてくれます。
Not necessarily to go somewhere else.
どっかの場所に行く必要はありません。
But to be who you are, wherever God uses you.
あなたがあなた自身であるならば、神様はあなたを用いることができるでしょう。
Business people, where you work.
あなたが一緒に仕事をしている人たち。
Regular workers, where you work.
他の普段仕事をしている人たち。
Students, where you go to school.
あなたの行く学校にいる学生たち。
Christian people who go to the gym.
他のジムに行くクリスチャンの人たち。
In your neighborhood.
あなたの近所の人たち。
Dear God, please send me, use me.
神様は私をそのここに使わせてください。私を用いてください。
Among the people that I know.
私の知っている人たちのところで。
God gives you his power through prayer.
神様は私たちの祈りを通して力を与えてくれます。
So that you can bear much fruit.
そうすることによってたくさんの実を結ぶことができるからです。
One more important gift.
もう一つ大切な助け手です。
There may be many more.
もっとたくさんあると思いますが、ただ一つだけもう一つを今日挙げたいと思います。
Jesus gives us his love.
イエスは私たちに愛を与えました。
It's the love of God in us.
それは私たちの神の愛が私たちの内側にあるものです。
And the love of God through us.
神の愛が私たちを通して広がっていくものです。
That can help us bear fruit.
そうすることによって、私たちが多くの実を結ぶことができるようになるんです。
You already read about it a few moments ago.
ついさっきそのことについての御言葉を読みました。
It's in verses 9 to 14.
9節と14節にあります。
As the Father has loved me, Jesus said, so I have loved you.
イエスは言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。
Continue in my love.
私の愛の中にとどまりなさい。
Learn to love one another.
愛することを、お互いを愛することを学びなさい。
Why is that important?
なぜそれが大切だと思いますか?
Because we know we can't be fruitful all by ourselves.
なぜならば私たち一人だけだったならば実を結ぶことができないからです。
That's not really what Jesus is asking you to do.
それは私たちにイエス様が望んでいることでもありません。
He's asking you to do it together.
イエス様が望んでいるのは一緒に
He was asking his disciples to do it together.
弟子たちが一緒に実を結びなさいと願っています
。As teams of people.
一つのチームとなって
As communities of God's people.
一つのコミュニティとなって
And that requires love.
それには愛が必要です。
We are not just single branches independent of each other.
私たちはただ単に一つの枝であるわけではありません。
We're all connected together.
私たちはその枝がつながっているんです。
And we're all connected together to the vine, Jesus.
そのつながっているのはイエス様というブドウの木につながっているんです。
That's why Jesus says you're going to need to love one another.
だからイエス様はあなた方は互いに愛し合いなさいと言ったんです。
That's why he loves us.
だからイエス様は私たちを愛しているんです。
So that we can share that love with each other.
ですから私たちが神の愛をお互いにシェアすることができるためです。
That's why Jesus says, be willing to lay down your life for each other.
ですからイエス様は喜んで自分自身を私たちのために捧げたんです。
Submit yourselves to one another.
自分自身を他の人のために捧げる。
Work together in my vineyard.
一緒にイエス様のところで働く。
We must have love for one another in the church.
そのためには教会としても愛し合うことが必要です。
If we're going to be fruitful.
もし実を結びたければ。
But it's that quality of life then that other people begin to see.
それは他の人たちが見つけることができる命の性質ではありません。
It's our love for one another that shows the world that Jesus' way is really true.
その愛し合うことを通して他の人たちはイエス・キリストの教えが真実であるということを理解することができるんです。
And it begins to make it possible for them to know Jesus too.
そのことを通して他の人たちがイエス・キリストを信じ始める力となるのです。
When Jesus said, love one another,
イエス・キリストが愛し合いなさいと言ったとき、
He was also thinking of lost people.
それは失われた魂のことも考えていました。
Not only to love each other in the church.
ただ神、教会の中で愛し合いなさいと言ったのではありません。
But to allow God to help us to learn to love lost people around us.
もっと私たちは失われた魂を愛することを通して学んでいくのです。
Will you let God do that for you?
皆さんには生活の中にそれが与えられたいと思うでしょうか?
To make friends of lost people.
失われた魂の友達を作っていくことです。
Now don't live like them.
彼らと同じように生きなさいと言っているのではありません。
But learn to love them.
ただ彼らを愛することです。
And to care about them.
そして彼らを世話をすることです。
And to spend time with them.
そして一緒に時間を過ごすこと。
And to make time for them.
そして彼らのために時間を作ること。
And to let them come to you.
そうすることによって彼らが自分のところに来ることができるように。
And to let them be your friends.
で彼らの友達になることができるように
Learn to love lost people.
失われた魂を愛することを覚えてください
God will work through that.
そのことを通して神様が働きます
to help you be his fruitful people.
そうすることによってたくさんの実を結ぶことができるようになるんです
God gives you his love.
神様は私たちに愛を与えました
In you, a quality of life.
私たちの内側にある神様の愛です
But also flowing through you out to others.
そしてそれは私たちから広がっていって他の人々にも伝えられていくんです。
So that there can be more and more of the quantity of Jesus' life.
そうすることによってもっともっと多くの神の愛が伝えられるんです。皆さんの周りの人たちに。
This is a very important time in the life of your church.
今は皆さんのこの教会にとってとても大切な時だと思います。
Will you trust God for fruitfulness?
神様が実を多く結んでくれると信じますか?
Not only in these months ahead, when pastor is still here.
ただ1ヶ月後とかのまだパスターがいる時間のことではなくて。
But on into the future.
もっともっと将来のことについてです。
Because Jesus will be with you.
なぜならばイエスが私たちと一緒にいるからです。
And will you continue in partnership with all of us in the Christian and Missionary Alliance?
そして、クリスチャン&ミッショナリーアライアンスと一緒に協力してやっていくっていう気持ちがあるでしょうか?
You see, we have a wonderful partnership all around the world.
クリスチャン&ミッショナリーアライアンスは世界中にいろんな協力体制を持っています。
The branches reach out to Japan.
もちろん日本にもその教会は伝えられています。
And many times they reach back to us again here.
そしてその多くの場合そこからまたこっちに戻ってくる人たちがいます。そしていろんな世界にその広がっていっています。だから私たちはお祈りしています。だから私たちは使わされていきます。だから私たちは使わし、また私たちは支えるのです。
And God gives these wonderful gifts so that we can share together in fruitfulness.
神様が私たちに素晴らしい助けを与えて、私たちがたくさんの実を結ぶことができるようにしてくれています。
Remember the gifts?
助け手を理解しているでしょうか?
His word?
神様の言葉。
His supernatural life?
神様の超自然的な命。
The privilege of prayer that he will answer?
祈り、神様が答えてくれるという祈りの特権。
And he gives us his love.
そして神の愛です。
Will you accept these good gifts today?
これらの助け手を受け取りましょう。
Will you put them to work?
そして、自分の中に働くようにしてください。
So that you can experience fruitful living.
そうすれば皆さんがたくさんの実を結ぶ生活を体験することができます。
In your own life and in your church.
皆さんの生活の中で、またこの教会の中で。
But also so that you can share much fruit with other people.
そうすることによってもっともっとたくさんの人にこの実を紹介することができます。
May I please pray for us?
皆さんのためにお祈りしてもよろしいでしょうか。
Thank you, Lord Jesus, for this beautiful picture.
神様はこの素晴らしい美しい描写を感謝します。
And someday you'll be coming back.
いつかあなたはこの場所に戻ってきます。
And you'll be looking for fruit.
そして実を探すでしょう。
You'll be looking for much fruit.
もっと多くの実を探すでしょう。
We don't want you to find just leaves.
私たちはただ葉っぱを見せたくはありません。
And dead branches.
死んでるような枝を見せたくはありません。
And no fruit.
そして実がないようなことは。
We don't even want you to find a little bit of fruit.
ちっちゃい少ししか実がないというようなものも見せたくはありません。
We want you to find much fruit.
あなたがたくさんの実を見ることができるようにと。
Because only that is worthy of you.
それがあなたにふさわしいからです。
Only that is worthy of your glory.
それはあなたの栄光にふさわしいからです。
Dear God, help us to trust you.
神様、私たちがあなたに信頼することができるように。
Help us to receive these good gifts that you give us.
あなたが与えようとしている助け手を全部受け取ることができるように。
And to put them to work in your vineyard.
あなたの農家で私たちが働くことができるように。
Help us not do it alone.
私たちが一人でやることがないように、みんなと一緒にやっていくことができるように、
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
God bless you. It's good to be with you today.